文化系トークラジオライフ。こんばんは、鈴木健介です。時刻は1時を回りました。文化系トークラジオライフ2021年最後の放送、ここから朝の4時まで生放送で赤坂 TBS ラジオのスタジオから、お届けしていきたいと思います。というね、なんかまあ、普通に入ってるんですけど、局に着いたのが30分前っていうね新幹線がちょっと大雪の影響で遅れておりまして、どうですか、皆さんのお住まいの土地、雪大丈夫ですか、寒さ大丈夫ですか。通ってきたね、あたりだと割と雪が積もっていたところも多かったですし、前回の放送なんかではね、海外で聞いてらっしゃる方もいたので、まあ、それぞれの国でお天気の状況違うかもしれませんけれども、東京はそんなに思っていたほど寒くはなかったですけどね。明日以降も冷えるそうなのでお気をつけて。さて、そんなまあ2021年も暮れ、なんですけれども、本当にね、皆さんどうでしたかね。2021年、2020年に比べていろいろ再開されたっていうね、人もまあいるでしょうし、まあ僕なんかがそうだったんですけど、むしろ再開されてきたからこそいろいろこう、どこまでやっていいのみたいなことで、まあ頭を悩ませたり、苦しいことの多い、年でした。まあそんなのもあって、なかなかね、そういう、文化系トピックみたいなね、今日扱う、こう、インプットもなかなかできず、こう、ああ、それ知ってる知ってるっていう感じのものはあるんですけど、いや、これは本当にすごかったみたいな感じで、こう強くね、おすすめできるものっていうのが実はそんなにないかもしれないんですよね。まあ、なんで今日は本当にね、皆さんのおすすめをまあ教えてほしいと思っている次第なんですが、まあ、一つ、今年いろいろとね、見ていて、思ったのがですね、表現の民主化が進んだなっていうのをすごく強く、まあ、感じました。昔からね、そのインターネットの周り、インターネット関連ではそういう表現の民主化というか、誰でも表現ができるようになるよ、1億総表現社会だよ、みたいな、まあ、ことってね、ずっと言われてはいたんですけれども、まあ、それが、本当に、いよいよとね、肌身で感じられるような、まあ、ところもありましたし、まあ、一方で、それこそ、クリープハイプのニューアルバムなんかでね、はそのポリコレがちょっと揶揄されてたりするぐらい、まあ、本当にその一般のところに、そのポリコレだとか、まあ、反表現キャンセルカルチャー、まあ、みたいな、まあ、そういうものも目につきましたけども、こういうのも言ったら主張の民主化の果てに起きているわけで、まあ、実際それがまあ行き着いたところで何が起きるのか、みんなこう、ね、悩んでるところはあるんですけれども、まあ、カオスになっちゃうのかもしれないし、まあ、結局は以前と同じような、やっぱりこういいものが、これまでいいとされているものがやっぱ評価されるのかもしれないし、少なくともエンタメに関してはやっぱこういいとされるものの価値観、価値軸がもう全部ひっくり返ったって感じはあんまりしなかったなと思ったりはしてます。皆さんにとってはどうだったでしょうか。僕はまあそういうね、表現の民主化みたいなものをまあ感じながら、まあいいものはでも相変わらずいいよなと思いながら、まあでも自分がいいと思うものをたくさん表現していきたいなと思って、写真とか、あと音楽とか、本当にいろいろと、こそこそでやって、まあおりました。なので、その、皆さんもいろいろね、SNS で写真を出したりとか、その、まあ弾き語りで歌ってみたりとか、いろんなこと人をね、SNS でやってる人いますけれども、個人的にはもうどんどん、そういうのみんなやってくれたら面白いなと思ってます。なんつうの、ランキングを気にしてさ、ランク上位に行こうとするとさ、いろいろなんかこうね、ノイズが入ってきたりとか、叩かれたりとか、そういうの不安になったりとかしますけれどもね、実際にはそういうランキングなんか気にせずにですね、なんかこう受けようとか、叩かれるの怖いとか思わずに、やりたいことやってったら、ほんと好きなようになんか何でも伸び伸びできるようなチャンネルが無限に広がってますというわけでですね、この壮大な前振りのもとで、そうです、今年も僕の今日からスタートなんです今年はですね、音楽配信も今ね、本当に誰でもできるようになって、1月に、まあ、この番組で紹介というかね、流してきた曲をいっぱい、詰めた曲を、詰めた、ミニアルバムみたいなやつをリリースして、で、12月に、今月ですね、12月にも、4曲入りの、EP、クラッシュという EP を、配信を始めました。で、今日は1曲目はですね、その、12月に配信を開始しました、僕の、一人で、お家から一歩も出ずにやっている音楽ユニット、ディープブレスプロジェクトの、新しい EP、クラッシュの1曲目、こちらの曲をお聴きください。ディープブレスプロジェクトで、Always。
文化系トークラジオ、ライフ。
文化系トークラジオライフ、今日は文化系大忘年会2021ということでね、毎年その年末最後の放送っていうのは、まあその年の振り返りということなんですけれども、リスナーの皆様からも2021年、これは最高、みんなに教えたいと思う文化系トピックというテーマで、まあ、メール募集してます。まあ、文化系トピックって言っても本当に広いです。この作品の名前とかクリエイターの名前でもいいし、社会現象でもいいし、自分の中でね、こう文化系トピックだなと思うものをどんどんピックアップしていただければというふうに思ってるんですけれども、そうですね、メールちょっと一個紹介しようかな。ラジオネーム54、徳島県。自分が思うみんなに教えたい文化系トピックは YouTube スタジオです。スマートフォンのアプリですが、自分が投稿した動画がどの時間にどういう人が見ているのかがわかるので、意外とこういう人が自分の動画を見てるんだなと思ったり、この時間帯は、自分の動画を見られることが少ないんだななどを感じて、様々な想像をしたり参考にしたりして楽しむことができます。登録者が1000人に達して収益化できるようになれば、それはそれで楽しいとは思いますが、視聴データを見て考えたりするのが楽しいと思いますというね、本当同感で、僕らね、その大学教員っていうのは、僕大学の先生なんですけど、実は大学教員っていうのは今オンライン授業でビデオ配信とかするから、そうするとね、何百人か撮ってるはずなのに、再生数がその10分の1みたいなことはザラにあるんですけれども、まあ、そういうのを気にして、ここのなんか秒数で脱落してるから、こういうふうにこう喋り方工夫しようとか思ったりするのが良くない、ね、そういうことをしてるからでね、なんつうの、こう数字のマジックというかね、その数字の罠に取り込まれてですね、言うたらそのミハイル・エンデのモモが時間っていうのをね、こう奪われていくっていう話だったと思うんですけど、あれになぞらえていくとするならば、そういうなんかランキングとかね、視聴者数とか離脱率とかね、コンバージョンとかね、そういう広告代理店みたいな数字に引っ張られるとですね、ろくなことない、ろくなことありませんから、
コンバージョン
ろくなことないので、皆さん本当にそういうことをしなければ楽しい世界いっぱいあると僕は思ってるんですけど、というわけでこんな感じでですね、番組中もどんどん、ね、メールをお寄せいただければと思っております。番組中にメールを読まれた方にはホームページのイラストを描いてくれている浅野いにおさんのイラストをあしらったものか、あるいは番組ロゴ入りのライフ特製バッジがプレゼントされます。バッジが欲しい方、メールの方には送り先の住所とどちらのバッジがご希望かもお忘れなくお書き添えください。今月もベストメール賞を選ばれた方にはベストメールバッジプレゼントしております。ベストメール賞はですね、次回予告の方で発表していきますので、生放送中含めてもどしどしメールをお寄せください。メールのテーマ、2021年、これは最高、みんなに教えたいと思う文化系トピックということで、life@tbs.co.jp life@tbs.co.jp までお寄せください。ということで、今日はね、大忘年会にふさわしく、ちょっといつもよりもなんかこう、スタジオ人多いのかなという感じもするんですが、一緒に進行していく、あるいは一緒にお話をしてくれる出演者の皆様をご紹介していきたいと思います。もうすでにね、こそこそ笑い声が入っておりますが、まあ、お隣から行きましょう。最近割となんかこう、教員が多い中で、今日は教員少なめだな。ということで、ライフサブパーソナリティというか、ほぼパーソナリティの塚越健二君です。
どうもです、塚越です。よろしくお願いします。
まあまあまあ、大学教員やっぱりあれだよね、再生数気にしたら終わりだよね。
まあね、500人ぐらい今年いたんですけれども、どのくらい実行したかって出ちゃうんでね、悲しいなとか思うこともありつつ、頑張りましたね、今年もね。
ね、本当に。まあね。
でもね、ラジオやっててよかったですよ。僕とかチャーリーさん多分そうでしょうけど、学生さんからね、ラジオみたいに聞けましたって言うんで、よかったラジオやっててと思いますよ、やっぱり。ありがとうございます
本当ね、今学生さんの考えてるラジオってなんだろうね、ラジオってね。
確かにね。
一回聞いてみたいよね、何がラジオだと思ってる、ね。
何聞いてるかちょっと聞きたいですね。
ね、本当に。というわけで、今日もね、ちょっといろいろ進行お手伝いお願いすると思いますけど、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続きまして、もう実はもう本当年ぶりのご無沙汰になるかもし、れません。ライフではねずっとご一緒してたんですけども、今日はご無沙汰の登場です。はい、ライターの西森道夫さんです。
どうもよろしくお願いします。
というわけで、いや、まあご無沙汰ばっかり言っててもあれなんですけど、僕はでも一方的に、西森さんの書いたドラマの記事とかかなり読んでたんですよ。
ありがとうございます。そんな嬉 しい。
あの最近は割とだからドラマの関係 の、うん、あの文章を書かれることが多いですかね。
そうですね。あとはお笑い芸人さんのインタビューも多いですね。
はいはいはい、まあ、今日はもう本当にそのドラマの話もいっぱいあのメール来てますし、あと芸人さんも熱いね、うん、メールいっぱい来てるし、多分西森さんも今年はいろいろとね話したいことがあるでしょうから、うんうん、ありますね、ぜひあの番組の、まあ、どこら辺かでちょっと突っ込んでいただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、続きましてですね、まあ、テーブルで言うとねちょうど僕 の、 あの斜め方向にいるんですけど、あのねアクリル板のせいでねこう一番喋りが聞きにくい、
確かに
あのポジションにいるんですよね。あのというわけで、書評家の倉本沙織さんです。
よろしくお願いします。
この我々放送をやってるとだんだん慣れてきましたけど、うん、この放送するスタジオにアクリル板があるじゃないですか、うんうん、でこのアクリル板って意外と聞こえないんですよね。
あ、そう、わかります。私さっきあの教員今日教員率少なめってお話されたと思うんですけど、私去年から一コマだけ授業持ってるんですよ、はいはいはい、でも教卓の周りをこうアクリル板が囲んでるんですけれども、はいはいはい、こう声張ってもなかなか届かないんですよね。
小さい教室ですか？
そんなに大きくはない教室で。
じゃあマイクあんまりないような。
そう、マイクがない。
あ、
でしかも大学院棟だから設備があまりこう最新の設備が整ってないから。
なるほどなるほど。
そうだから、なんかあのしかもオンラインだから なんかある程度こう何でしたっけ、録音してあの挑む授業とかもいくつかあったんですけど、10分間録音してもこう10分間録音した時点で文字数が4000とか余裕で超えるんですよね。走行にして下書き最初作ってたんですけれども、うん、だなんかラジオの文字数ってどえらいことになるんだなと思って。
ライブスピーチって1分400字くらいって言われ
ます。そうそうそう、まさにそうでした。10分分の走行を作るだけで4000字とかいっちゃって、もうそれでヘトヘトみたいな。
あ、そうかそうか、あの原稿を書いて臨む感じなんですね。そうそうそう、なるほどなるほど。僕なんか何の原稿も書かずに、まあ、このライフもそうなんですけど、うん、ノー原稿で多分その倍ぐらい喋ってるんで、
う
ん、
いやもうまだそこまでの域にやっぱ達せない。
あの、ね、ちゃんと原稿を書いた方が学生さんには絶対いいと思います。ということで、まあ、あの、本来はね、あの、本来というか、その大学の先生ではなく、まあ、書評家としての、まあ、あの、お仕事があり、まあ、今年、その本もね、あの、話題になりましたね。何より書評家が話題になったりとかしましたね。
そうですね。
ちょっとまだ、あの、どこかで触れるかもしれませんけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、僕の向こう、問い面にね、結構実は、あの、でかいアクリルの向こうに、あの、これまたね、あの、これまた、あの、
結構壁ですよね。
あっては、あってはいるんだけれども、あの、ライフでは、あの、僕、がご無沙汰なのも含めてご無沙汰になっております。あのサブパーソナリティ、のはずなんですけれども、なんかこう随分遠くなってしまいました。ライター早水健郎さんです。
あ、よろしくお願いします。早水です。
もう今もう早水さんの声、うん、あのね、今耳に入れてるイヤホンからしか聞こえないもん。
そっか、俺チャーリーの声すごいよく聞こえてるよ。他の人ちょっと聞こえないかもしれないけど、あのさっき本当にネットメディアでその、まあ、数字とかコンバージョンとか求められるって話、うん、いやまあライターはもちろんそうでね、まあ、だから10万アクセスじゃ全然バズじゃないですねとかって言われて傷つきながらなんだけど、最近ね、早水さんはそういうの気にしないでいいですとか言われるようになって、それはそれでちょっと傷つくっていうか、の周りね、僕はちょっと先週からポッドキャストを始めて、そこではどっかからお金をもらってとか一緒にやろうじゃなくて、完全に自腹で、しかもなんか今更ポッドキャストって誰でも始めてるじゃんなんだけど、そうじゃなくて、もう一から全部自分たちで手作りでやるんだっていうのを、ちょっと久々になんか新しいメディアをね、作るみたいな感じで、小倉隆二君と、ずっとまあ二人でやってる対談をポッドキャストにして自分でジングルから BGM から作ってやってます。
すごい
民主化です。
民主化ですね、うん、でもそういうことが本当になんか誰でもできるようになってチャンネルが広がってね、あの挑戦できるこう幅が広がるのはすごく面白いと思いますし、
みんなそういうなんて言うんだろう、そこでバズとか気にしないでやるはずのメディアを自分で立ち上げたら、うん、すげえどこから誰がアクセスしてるかめちゃめちゃチェックするようになってて、はいはい、いやこれもうちょっとこうしなきゃとか言い始めていて、マーケティング大事だよねとか言い始めてるっていう逆転現象。
わかります。あのそういうのをね、あのカール・マルクスは労働阻害って言ったんですよ。
なるほど。
自分の作ったものが
自ら墓穴を掘って 人間はね阻害に陥っていくんだ。分かった。ようやくマルクスのね共感できたよ俺は。
あのマルクスの話しだすと長いんですけど、今日よろしくお願いします。
お願いします。
続きまして、先月もちょっとご紹介したんですけど、僕が、不在にしてる、お留守に、している間に番組をいろいろと、表で裏で、支えてくださっ っておりましたライターの山本ポテトさんです。
あ、こんばんは、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。あれです
よね、ポテトさん、僕の曲聞くの初めてですよね。
そう、これ誰が歌ってるんですかって結構素で聞いてしまいました。
あれ誰が歌ったんですか。
あの、あなたの問い面に座ってる45歳のおじさんです。
ちなみに私事なんですけど、山本ポテトっていうペンネームでやらせてもらってるんですけど、ちょっと親にバレてしまって親バレしました。先月なんかいきなりインスタをフォローされて、ちょっと動揺してます。
黙ってやってたんで。
でもあのフォローされただけでしょ。 DM とか来たわけじゃない。
まあまあ DM とか来てないですけど、圧力を感じ、
もしかするとただのファンかもしれない。さすがにわかる。
石田ゆり子と私をフォローしてます。
石田ゆり子さんに並んだというね。なかなかゲージの強い話が出ましたけれども、でもね、まあ、今年ね、あの予告編では後半は割とお仕事がまあ中心だったって話もありましたけれども、いろいろと見聞きした話あると思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
そして、まあ、スタジオのね、なんかちょっといろんなところで、あのいろんな人が分散してて、ちょっとこう僕からするとグリッと後ろ向くところになるんですが、あのマイク向きながら目だけ後ろ向くのが難しいっていうポジションにおります。というわけで、プランナーの村山かなめさんです。
こんばんは。あのさっき、ね、労働阻害してます。
あのコンバージョンがとか労働阻害がとかね、申し上げましたけども、
リーチとエンゲージと、コンバージョンのことばっかり考えていたら1年が終わりそうです。
本当ね、なんかこうもっと あれじゃないの、国代理店みたいなところにいる人たち、プランナーの人たちさ、なんかもっとクリエイティブな人たちが多いと俺は思っていたよ。
そこがね、やっぱ動きつつあるのが今年であり、おそらく来年はもっと動きますね。
おっと、マジか。
っていうのを、追っていたらもう年末になっちゃって、で今このメールを見ながら、うん、あの自分がいかに文化度の低い2021年を過ごしてたかっていうのに今ちょっとあの打ちひしがれているので、今日はもう学びたいなみたいな気持ちで
固有名がたくさんのメール来てますからね。あの逆にもう何それ何それって言ってあの拾ってもらったりとか、あ
もうそのつもりで、もうねバチェラージャパンのシーズン4しかわからないかなっていうレベルになってるので。
それがわかれば面白いんじゃないかなと思いますけどね。
逆にそれはわかるよ、この場の中では。って感じですかね。
ネットバズった系、後で2人、あの塚越君と3人でやりましょう。
頑張りました。
ということでよろしくお願いします。はい、ということで、何の設定もなく振りますけど、メロン先生が実は今オンラインというかね、その電話でっていう形でいて、あの繋がれるかどうかはちょっとわからないので、あのいずれ、どっかでと思っておりますが、なんかねスタジオの準備が整ったら振りますということなので、あの今日はそういう形でちょっとこうリモートから参加の方もいるという体制で進めていきたいと思っております。
まさにハイブリッドですね。
あ、ハイブリッドってあのね、僕ら大学で教えてるからさ、あの普通の言葉として流通してるけど、あの対面とオンラインと両方組み合わせたやつ、ね、ハイブリッドってあの僕ら言ってるじゃないですか。あのハイブリッドってさ、あの異なるものの融合じゃん。
そうですね、
概ね融合してないですよね。
車のことだと思われてるし、あのミーティングを MTG っていうふうに書いてるのはサラリーマンだけで、あの場合によってはマウンテンゴリラだと思われてるっていうのがツイッターでこの間バズってました。
私は MTG 知らなかったです。
俺 MTG って言ったらマジックザギャザリングなんだよ。っていうね、あのゲームがありましてね、はい、あの小ネタが多いな今日。ラジオネームケッチ39歳横浜市、今年の文化系トピックといえばリアル書店に足を運ぶようになったことです。昨年はコロナ自粛で書店はおろか外出さえままならなかったのですが、今年は頻繁に書店に行きました。振り返ると正月はコロナの感染者数が急増している中、後ろめたい気持ちでささっと書店に行ったものですが、最近はしっかりマスク消毒をして書店をブラブラしています。私は神奈川県民ですが、最近では有林堂の YouTube 番組を楽しんでいます。かつてテレビ神奈川で人気だったサクサクの増田地五郎を思い出させるようなフクロウの人形と書店員の掛け合いが面白く、書店にまつわるあれこれに興味を持つようになりました。普段は書籍を購入してもカバーや袋をいただかないのですが、目の前でカバー掛けを見たいがためにお願いしたり、普段は行かない文具コーナーに寄ってみたりして、書店の楽しみが広がっています。今年はリアル書店の活用が増えたのですが、古本で購入するときはバリューブックスさんで買うようにしています。手頃価格の割にいつも状態の良い本が届くので満足しています。ケッチありがとう。なんていうか、このスポンサーへの配慮の行き届いたメールっていう。そうなんです。今月はね、 バリューブックスさんがあのスポンサーについてくださっているという、なかなか素敵なあの話でもあるんですが、倉本さん、リアル書店で言うとね、まず今年はどちらかというと書店の減少というか、いわゆる独立系書店ですよね、うんうん、その大手のチェーンじゃない書店がやっぱりすごい減ってるんじゃないかみたいな話がある一方で、うん、ちょっと個性的な書店というか、うんうん、品揃えが個性的だったり、トークショーとか なんだったら写真の撮影会やったりとか、うんうん、そういう書店さんも話題になりましたよね。
そうですね、実はこれコロナ禍になった瞬間、去年の緊急事態宣言が出た時に、意外と書店、空いてる書店には人が集まっているんじゃないかっていう話題があって、なぜかというと、そもそもリアル書店に通ってる人たちって、まあそのいくつかの書店さんに聞いたら、半数ぐらいが10代だっていう証言が、その場合によっては得られて、なぜかというと10代ってクレジットカード持てないから、ネットで買えないんですよね。ただ意外と書店、リアル書店に買いに来るっていうことが分かって、でその時にやっぱ学校はコロナ禍でオンラインで行けないってなった時に、書店に行くっていう選択肢もあるっていうことが分かって、ちょっとそれは興味深いなと思ったんですよ。私たちやっぱそのネットで買うのってどうしても若い人らみたいな先入観があったけれども、うん、まあ、そのリアル書店で交流が生まれるってことがなった時に、独立系書店の方がより店主とかそこに集まる常連さんとかとの会話みたいなものって膨らんだりとかするじゃないですか。
番組で、ね、出てもらったコメカさんとかもね、古書店とかね、うん、やってたりとかもするし、
それこそ双子のライオン堂さんとかもそうだし、うん、で実際にそのオープンスペースみたいなものを作って、うん、そこでそのイベントをやったりとかしてるし、まあ、その形っていうのがどんどんこれから発展していくのかなとは思います、まあ、
一方でその今日青山ブックセンター行ってきたんですよ、うんうんうん、イベント見に北丸雄二さんと川本直さんのトークショー見に行ったんですけど、久しぶりにあんな大きい書店行くと、やっぱりそれはそれでテンション上がりますね、うんうん、やっぱり、どんなにネットが進化して、うん、まあ、これからメタバースになったらわからないけど、うん、視認性一覧で、ね、進化ボーン、20歳30歳ボーン、目に入ってくるドーンっていうのは結構快感だなっていうのは久しぶりに思い出しましたね、うんうんうん、まあ、あれはいいですよね。
あ、いいですよね。あともう一個、その独立系書店、僕も今日ちゃう、この今年ちょいちょい見てる中で、ああいうところで並んでるジンね、うんうん、いわゆるその手作りの、まあ、雑誌みたいなやつです、うんうん、あれもかなりなんというか、もう本当に充実した、うんうん、まあ、薄いものから本当に充実したものまであって、うんうん、ラジオネーム高橋時明33歳フリーター、僕が今年おすすめしたい文化系トピックスは雑誌です、僕はインターネットネイティブに食い込んだ世代ということもあって、うん、若い頃はあまり雑誌を読んでこなかったのですが、今雑誌の面白さを感じております。特に今年刊行されたシシシシ4号やニューキュー3号がとても面白かったです。どちらも定期刊行される雑誌とは違って1年に1回くらいのペースで刊行される雑誌ですが、情報の密度と雑多さみたいなものが、うわ、これが雑誌かと感じました。主体的に取ろうとして取りに行ってる情報じゃないので、本当に何が書いてあるのか予想できないという面白さがありました。そして書き手の記名があるので、いわゆる豪華執筆人的な要素もあるのですが、豪華執筆人の中にも自分の知らない人が混ざっているので、レーザーディスクは何者だ的な未知との遭遇を体験することができました。雑誌の衰退とともに SNS が台頭しだした、自分はスタジオボイスとツイッターが入れ替わったみたいな文脈で捉えているのですが、シシシシやニューキューといった雑誌はさらに先を行っていて、編集者以外 SNS でビビビッと来た人をリクルートして紙メディアに呼び戻している感じがします。そしてそこから感じられる熱量みたいなものがあり、これはものとして良いと思いましたという感じで、雑誌というかね、やっぱこう村山さんがなんか手を挙げている、
いや、まさにすごい共感したので、私コロナ以降で新聞を購読しだしたのと、雑誌の定期購読を久々に始めたっていう、それは L を読んでたんですけど、 L がすごい好きで、で本当雑誌紙物すげーって思うのが、もう通知が来なくてちゃんと読めるっていう、上からピコーンってなんかこう、あれってカットインされる感じがねすごいあるじゃないですか、あれがなくて本当ありがたいなっていうのと、このニューキューがちょうど友人がアートディレクターで参加していて、彼女に聞く機会があったんですけど、もうあえてその結構オンラインの、SNS のとかそういうところの、作り手の方々があえて紙で作ったっていう媒体だったりして、で哲学の章というか雑誌なんですけど、そういう人たちが紙であえてやるっていうことをちゃんと 思って作っている媒体がこんな風にとあの受け取られてるっていうのは本当あの幸福なことだなと思って、勝手に素敵だなと思ってカットにしました。はい、
倉本さん、あのまさに今ね、その2つ、その塚越くんが言っていたその、まあ、視認性、つまりいろんな情報が一気に目に入ってくるっていう話と、うんうんうん、その紙媒体って通知が来ないよねっていう、うん、なんかこう2週ぐらい転倒してる感じが、まあ、しますけども、でもそれなんか改めて見ると確かにそうかもなっていう感じしますね。
本当にそうですね。で実際その小説、創作の方ですね、小説の方でもちょっと情報が多すぎて疲れているっていうところから始まる小説がむちゃくちゃ増えてて、でやっぱ自分のペースで読める紙媒体の良さみたいなものは絶対にやっぱ感じられる部分はあると思うんですよね。こう時間のその主導権を奪い返すじゃないですけれども、でまあそれがね、私は積んどくになってたりとかするんですけれども、こうやっぱね、両方ともやっぱ必要なんだろうなってことは書店に行くとやっぱ自覚するし、あと展覧会とか皆さん行けないじゃないですか。でこの間純駆動、まあ、あの今年の初めの方だったかな、純駆動で星座の日本史っていうのを図録が純駆動で発売されて、でそれがすごく売れたんですよね。みんなやっぱ現地に行けないから、人数制限、入館制限があるから、で結局そこで話題になって、確かに集英社新なんかど新ごめんなさい、出版社、まあ、ちゃんと調べてないんですけれども、新書にちゃんとあの刊行されることになったんですけれども、そういう形で本屋さんがこうハブになることがある、そこは結構希望のあるというか未来のある話だなっていうふうに思いました。
あ、なんか、ね、最近のね、はいはい、あの大人のなりたい職業アンケートみたいなやつあるじゃないですかもう YouTuber を抜いてね、ライターが1位っていうのがちょっと話題になって、ここにいる人たちの半分ぐらいは今大人がなりたい職業のランク1位なんですけど、おそらくここでじゃあライターですって言ったところで、いやあなたみたいのじゃなくてって言われる可能性がなんか出てきてるのかなっていう、ね、
どういうイメージでライターって言ってるか、どういうふうに、まあ、考えてるんですかね。
こんにちはから書き始める人たちとかなのかな。
ペッピーさんですか。
なんかそのなんか記事読んだら、なんか斉藤美奈子さんに憧れていますって書いてる人とかいて、なんかそうそうそうなんですよ。
そっち割とクラシック
なんかどこにアンケート取ってるんだろうって私は結構不思議に。
じゃあウェブとかに書かない人たちが紙の人としてライターとして認識されている世代で、これさ結構ね、ネットももうね、多分お笑いと一緒で第7世代ぐらいになってると思うんですよ。で僕の世代、40代後半の僕とか津田大輔の世代で、実は僕と津田大輔は紙出身ではなくてブログ出身ライターなんですよ。でそのいわゆるネットから出てきた人、あえて紙みたいなことに15年ぐらい前にあった流れと、今あえて紙なんですよっていう話っていうのは、これもすでに多分3週目ぐらいなんだなっていうね、思うことがあって、このなりたい職業ライターが何週目なのかが知りたかったな
な, なりたい職業ライターってこんなにこうなさされたのは僕初めて聞きましたけど、
ね、多分ないでしょうね、かつてね、あマルクスぐらいの時代だったら分かんないですけど、ね、
それ作家って言ってたと思う作家とライターの違い問題みたいなのありますが、ということで倉本さん、あのひとしきりちょっとあの本の話が、あの本や書店の話、雑誌の話が、まあ、続いた中で、今度音楽曲の紹介っていう、まあ、ことなんですけれども、紹介してくださる曲は
あの、あ、いきなり曲名ですか。
Yes。 あ、じゃあ曲名というか流れというか、
私は、まあ、やっぱりどうしてもこう本とか漫画とかから映画に入ってしまうので、最近ここ最近あのキンキンに見た映画が、あの呪術ゲリオンこと呪術廻戦ゼロなんですけれども、ね、まあ、あの主役 の, あの尾形めぐみさんがやっていて、まあ、なぜかこう死んじゃダメだってセリフが逃げちゃダメだに聞こえてくるようなアニメーションでもあるんだけど、でもそれは私たちがやっぱりこう時代を経て、そのなんかそのセリフに対する解像度が上がった部分があって、こうかつてこう逃げちゃダメだって言われたシチュエーションで死んじゃダメだってものが当てはまることで、私たちがそこに何かを見出すっていう、そういう流れができてると思うんですよ。やっぱそれは95年の作品だから、もうまだ25年以上ですよね、四半世紀分のやっぱ蓄積っていうものがあって、同じ一つの言葉とか同じ一つのシチュエーションに対して何がその人にとってあの重荷になりうるか、何がその人にとってプレッシャー、あるいは呪いになりうるかってことがなんか変わったなってことが如実にその映画を見てて感じたんですよ。 ですごく、あ、見てよかったなって思ったのと、原作ファンの人にはこう、あの、リカちゃん完全権限だからぜひ見てほしいなってことは言っておきたいですで、これはまあ映画のテーマソングではないんですけれども、今回倉本が紹介するのはアニメ版の方の第一期のオープニング主題歌です。じゃあ
お願いします、
は
い、
イブで開会期間。
文化系トークラジオライフ。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。